愛の形ドット中番外編ということで、おなじみたけちゃんと、なんとラジオフチューズメインパーソナリティの高井さんをゲストに、3人で、番外編の音声を聞きながら番組進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声がいい、素敵、しびれちゃうさすが。番外編っていうのは、愛の形ドット中の何週間前に福田和子さんゲストで来てくださったんですけど、
はい、聞いてました、
はい、和子さんと一緒に吉原遊郭、今の現在の浅草あたりですか、あの辺に、大人の修学旅行と題しまして、大人5人ぐらいで遊郭を巡る旅をしてきたので、その音声を聞きながらトークをしていきたいと思います。はい、たけちゃんも登場してくれました。
はい、私も一緒に同行させていただきました。
はい、
では早速、はい、説明をされているところを聞いてみましょうか。
はい、
ここがその、さっきお話しした、その新吉原の、総霊塔っていう風になります。で、大体ここは、その2万人ぐらいの女性が、ここに葬られているんですけど、大体平均年齢って何歳ぐらいだと思います？そうなんです。大体21歳ちょっとで、その私喋り出した時は18とかだったから、なんか上だったんですけど、気づいたら私がその上を言っていたっていう感じなんですけど、でその吉原ってそもそもどんな場所だったかっていうと、そのもともと実はこの浅草のところにあったわけじゃなくて、人形町の方にあったんですよ。でそれが元吉原っていうので、1617年から江戸幕府の公認の唯一の公認の、その遊郭っていうことで、始まったんですけど、だんだん大きくなってきて、こう町に近づいてきちゃったよねっていうことで、カジノもあって、じゃあちょうど移動しようということで、1657年から今から行くあの場所に、その新吉原として、300年間ぐらいその場所でずっと続いたっていうのが、吉原遊郭なんですね。
21歳っていうのは驚きですね。
びっくりしました。でも本当にね、こういう遊女の方たちって、もう少女の頃から、はらかされてっていうんでしょうかね、その本当に命を削って、地元のその実家のために働いてたんだなっていうのが、この平均年齢聞くだけでも想像ができますよ ね。
21歳の平均寿命で2万人の女性がお墓に眠ってるんですもんね。
これがちょうどお墓の前でお話を聞いていた時の音声ですね。当時のね、様子を聞きながら、この後もいろいろと花魁についてとか当時の様子をちょっとご紹介いただいているので、次は花魁についてお話しいただいているところ、
はい、
あ、ごめんなさい、吉原に今最後の方で引っ越すっていう話があったと思うんですけど、そのあたりのちょっと音を聞いてみようかなと思います。
でも本当に最初はもう何にもない場所で、その最初の人形町の吉原ですけども、足がいっぱい入ってて、そのもう足の腹っていうことでなんかなったんです。そこから来てるんですけど、でもなんかその足って悪いになんか古語だと悪い意味だから、それで吉原っていう風になって、そうなんですよ。で今は場所が移って、今の場所も新吉原っていうことで、1657年から売買法ができる1957年戦後までですね、そこにずっとあったっていうことなんですね。でその江戸時代の当時どういうその生産業っていうか形だったかっていうと、もちろんその吉原だけじゃなくて、師匠っていう形で、認められ公には認められてないけどっていうので、岡場所っていう、比較的大きな場所だったり、あとはこう宿場町とかにあったり、あとはもう本当に個人個人やっているような人たちもいるような状況で、例えばこう一番位の低い当時の師匠さんっていうのは、夜鷹っていう風に呼ばれたりもしていて、夜鷹、夜の鷹って書いて夜鷹なんですけど、もう本当にこの御座を持ってこう夜道とかこう待ってて、でそのちょい なんか遊んでいかないかいっていうことで、そのもう本当に外でゴザ引いてみたいな感じなので、もう夏は蚊がいっぱいいるし、冬は寒いしっていうので、まあ労働環境としては最悪で、まあそのなんていうんですかね、病気持ちの遊女さんだったり、あとまあもう年がいった人だったりっていう人がまあそこで働いていて、まあその客2つ潰しておったか3つ食うっていう句がの客2つ潰してよたか3つ食うっていう詩があって、まあ、それはねどういう意味かっていうと、お客さんを2人取るとよたかそばって呼ばれる、なんかもう酢そばみたいな、もう何の具もないおそばがまあ3つ食べれるねみたいな、だいたいそのぐらいのイメージなんですけど、まあ、それが当時の最下級 のそういうお仕事、はい、
まあ、聞いててすごい切なくなったんですけど、
そうですね、
うん、でもお墓はすごく飾られてて、いまだにお花とかなんかちょっとしたアクセサリーとかいっぱい置いてあって、
うん、どんな方がお参りされるんでしょう ね、
なんかそのずっと支えてくれる人がいるらしいです、和子さん曰く、
それはその当時の関係者 の関わりのある、
うん、
方っていうこと
なの、そうとも限らないで、なんかその花魁の伝説みたいのがずっとあるから、うん、ファンがいて、もうその現存してる花魁はもちろんいなくって、うん、会ったこともないけど、やっぱりそういう、まあ、和子ちゃんとかも多分そういう一人の人なんでしょうけども、飾られたりとかお花もしっかりあったり、まあ、そのお寺が割とちゃんと整備してくれてるようなことも言ってたので、
実際にその見にいらした時に他にお参りされてる方ってい
ましたよね。
いました、ちょうど私たちが説明を受けている後ろでも、まあ、同じようなご年配の方たちだったんですけども、やはりどなたか、まあ、ガイドというか説明をされてる方と一緒に見学されてる方たちがいらっしゃってましたね、
いましたね、はい、初めて行ったのでね、結構ちっちゃいお墓、ちっちゃくもないか、どのくらいかな、3畳ぐらいのところにいっぱい骨壺っていうんですか、が置いてあって、
2万人分ですもんね、
そう、更新になってて、
おそらく中身は少しずつ ね、入れ替えがされてるんだとは思うんですけど、まあ、上のね、墓石というんですかね、まあ、モニュメントとしては割と大きな、は
い、
まあ、敷地は狭いんですけど大きなものが
すごくこう高く積まれててね、
そうですね、
なんかやっぱり大事にされて、まあ、ある意味大事にされてたっていうのを感じましたよね、
まあ、ただ先ほどの説明にあったのは本当にその周りというか、まあ、おそらく吉原以外のところでもね、そんなすごくこう身分制度というか、ランクと言っていいんですかね、まあ、そういう差がかなりあったっていう話がちょっと最後の方でありました、
ありましたね、
この後じゃあちょっと花魁についてご説明をしていただいているところがあるんで、
はい、
聞いてみたいと思います。
そう、なんかもう本当に花魁って今のなんか皆さんのイメージだと結構あそこで働いてる女性イコールニアリコール花魁みたいな感じかもしれないんですけど、実は全然そうじゃなくて、まずそもそもですね、お店自体にランク分けっていうのがあるんですね。でこの結構よくね吉原とか探して出てくるこの写真とかはいわゆる大間垣って呼ばれるお店で、この格子が一番全部ついてるのはもう本当に大きなお店なんですね。こういうお店がだけがのトップだけが花魁になれるんです。でそれだけじゃなくて、もうちょっと低くなるとこの半格子っていうとこだったり小格子ってなってくるとこになると、もうなんか花魁もいない、抱えないし抱えれないしっていう、そうなんですよ。でそもそもここに並んでる女性たちいるじゃないですか、この並んでお客さん待つことを、まあ、張り見せっていうんですけど、まあ、そもそももう花魁ぐらいのレベルになると別にここに出なくてもお客さんがつくので、まあ、そもそもここにいる必要もなかったりとか、まあ、そういうもう本当に位がすごくあるっていう世界なんですね。でお店のギャップっていうことで言うと、まあ、これがその最上級だとしたら、ここがね最下級っていうのは、この後行く吉原ってこう格子状になってるんですけど、 まあ、大体さっき言った大きなお店っていうのはここが大門なんですけど、うん、大体こういうこの辺にあるんですね、うん、でも、うん、そうね、一番、うん、その最下級のところっていうのはこの羅生門菓子とかいろいろ言われるんですけど、この端っこのここにあるお店っていうのが、うん、最下級の吉原の中では最下級のお店になっていて、ここを行ったらまあただでは帰れないっていうので、これが風刺画だったりするんですけど、もうこうやってもう呼び込まれちゃうみたいな感じで、
逃げてさせてもらえない。
そうで、ここもはですね、もうさっきのもう1回会わないととかっていうレベルではなくて、1回のお客さん取るのが線香1本で1人みたいな、線香で時間を計るみたいな感じなんですね。だから実は今でも風俗でこうお客さんのこと1人2人じゃなくて1本2本って数えるんですけど、まあ、それはここから来てる、そう、線香から来ている。
線香1本ですって。
はい、それはね、うん、よく落語のネタとかでも お直しっていう確か演目があって、それもやっぱ お直しっていうのが線香、もう1本追加しますかみたいな。
その落語のお直しってどういう意味で使われてるんですか？
とね、私もずいぶん前に見たあれなんですけど、そのやっぱりその遊女の方との
ね、そうそう、1本終わるうちにお一人の客って言ってて、そう
な
んです
よ。でお直しいかがですかみたいな感じで、
あ、そうか、もう1本いかがですかってことなんだ、
うん、そういうことだったと思うんですよね。
延長ってことですね、今の言葉で言ったら。
延長です、
延長そっか、それを線香でね、
なんかそっちの方が風流があるというか ね延長よりいいですよね
確かに確かに、いろんなね、そのまさか店の形でランクがあるなんて、
格子の窓についている格子の形だったりっておっしゃってましたね、
うん、それがなんかすごいなと思ったし、
あとやっぱり私も結構そういう、うん、遊郭のお話とかっていうのは昔から興味があって、うん、いろんな本を読んだりとか小説読んだり、はい、あるいは文楽が好きなので、はい、結構その文楽の演目、まあ、さっきは落語でしたけど、うんうんうん、そういう演目でもそういう遊女の人ってたびたび登場するので、うんうん、結構調べたりしてたんですけど、
はい、
やっぱり花魁はもうスーパーセレブですよね、今の時代で言えば。
スーパーセレブ、今で言うとね、
はい、
和子ちゃんもなんだっけ、 AKB のセンターよりもすごいとか言ってた。
ね、
まあ、
ちょっとこの後そういったお話も出てくる場面があるので、
楽しみに聞きたいと思います。
花魁をセレブ、
うんうん、じゃあちょっとそのあたり聞いてみましょうか。
聞いてみましょうか、はい、うんうん、
かんざしとかがもう別光で、うん、本数が多いほど、まあ、位が高かったり、そうなんですよ。で、あと例えばですね、まあ、このすごい下駄が高いの分かると思うんですけど、うんうんうん、例えばこれを、外八文字っていう歩き方でやると、いわゆる花魁道中っていうのがあったり、あとですね、まあ、大体この衣装何キロぐらいだと思います？全部で
20キロぐらいですよ。
だいたい40キロぐらいです。でまあ、それで、まあ、その花魁道中できるぐらい歩けるようになるにはだいたい3年かかるっていう風に呼ばれ て、そうなんですよ、めっちゃめっちゃ大変。そうで、ここの女の子たちは、まあ、そのカムロって言うんですけど、うん、まあ、その10歳以下で来た女の子たちで、その花魁になれそうな器量が見込まれた子たちっていうのは、花魁の、まあ、その、うん、なんだろう、お月っていうような形でお世話をしたりするっていうような、まあ、そういう だいぶそのどれだけ違う場所かっていう、のがまあちょっとわかるかなと思って、本当に芸事とかも勉強するから、もう将軍レベルの人たちを相手にできる、まあ、そういう女性たちだったんですよね。
花魁のその、40キロ衣装、なんか十何歳だからね、さっきもちょっとお話ししましたけど、自分の体重よりももしかしたら重い、
そうです、
着物を着てね、花魁道中。
なんか花魁って、うん、ただ綺麗なだけとか、まあ、お話が上手とか、うんうんうん、そういうことだけでは絶対なれなくって、
なれなさそうですよね。
本当にもう例えばその上流の殿方と、
うんうん、
同等の会話ができるような教養やたしなみ、
うんうんうんうん、
頭の良さ、品の良さ、
うんうんうん、
そして芸事もすべて一流のことができないといけないし、うんうん、本当にだから なりたくてもなれない憧れの、
そうなんですね、
女性だったと思うんですよね、男女ともに、
うんうん
うん、でその、うん、例えばその遊郭のご主人にとっても、
うんうん、
この花魁も、花魁は多分自分で、うんうん、その後お話が出てくるかわからないんですけど、
はい、
もう花魁がこの家っていうんでしょうかね、そ
そのお店を
支えている、
うん、そうなのかもしれないですね、うん、そういうのすごい感じましたよね。
花魁がいるいないっていうのでランクも決まっていたりだとか、
うんうん、
そもそも花魁になれる子たちはね、まあ、この後でも出てきますけど、その、
はい、
すごくこう小さい頃から、
うん、もう英才教育を受けてるような子たちですよね。
和子ちゃんから写真もらった花魁の写真もすごい、
あ、今見せていただいた、
今見てもすごい美しい、
すごい美しい、
うん、ね、
お姫様ですよね、
お姫様、
うん、
今で言ったら銀座のすごい有名なクラブのナンバーワンキャストみたいな、そんな感じですかね、どうなんでしょうね、ね、すごい本当に。当時だったら花魁と遊びたいですか、竹ちゃん。
あ、そういう振り方しますか。でも
いや、たまにこういう振り方しないと愛の形ドット中っぽくないんで、
はいはい、ちょっと真面目なんで。でもね、その一般の男性は、
うんうん、
もう花魁はそもそも求めないと思うんですよ。
そうなんですよ。
多分それこそ会話ができない。
あ、ね、あ、そこそこ、
うん。
あの回数も必要なんですって。
言ってたね、顔見せなんちゃらとかね、
そうそうそうそう、う
ん、お金を渡さなきゃいけないんだよね、
一回会っただけじゃ全く何も起こらなくて、
うんうん、
もうそういう、そもそも多分会える人が決まってるんですよね、
決まってるでしょうね、多分ね、店の人とかいろんな人が認めて、みんなが知ってる本当にお偉いさんじゃないとダメなんでしょうね。
僕がどうしたいっていう話はきっと意味がない
いやでも、もしその時代にいて男性だったら花魁を見てみたいってみんな思うだろうなって、
うん、
あ、そう
なんです、見ては見たいと思うんじゃないかなと思って、
ね、うん、近づきたいなって思うと思うんです
よ、練り歩くって話もありましたよね、うんうん、だからそういうのをこう
見に行くんでしょうね、
行ったりもするんでしょうね、うんうん、おそらくね、
うん、いや見てみたいですね、そういう意味では男性だけでなくて、
そう、女性
を見たいでしょうね、女性にとっても、うんうん、一目見てみたいという対象だったんじゃないかなって、うん、いや
本当生で見てみたい、うん、ね、ジンを思い出しますドラマの、
はい、うん
ちょっと、はい、
次の
吉原で働くっていうところについて、
はい、
聞いてみたいと思います、
はい、
じゃあ吉原で働く女性たちってどうだったんだろうって考えると、まあ、これはまあ明治の写真としては明治になっちゃいますけど、まあ、例えば彼女すごい有名な花魁さんだったんですけど、まあ、これが例えば彼女とかがもう最上級の女性ですよね。でじゃあどのぐらい最上級だったかっていうと、今でいうもう AKB もちょっと限ってるかもしれないけどもうなんか AKB センターを超えるぐらい、なんだろう、すごい雲の上みたいな女性で、こうなんて言うんだろう、もう流行の発信地というか、まあ、そういうような役割もあって、
いや今実際にこの花魁さんのね写真、はい、高井さんと一緒に見てますけど、
いやこれは重たいですね、
重たいですねきっとね、なかなかこの着物をこうずっと着こなすっていうのも大変ですけどね、
いやでもこの着物がまた似合うっていうのも難しくないですか、う
ん、確かに確かに、
うん、
しかもこの下駄、
あ、
この30センチぐらいある、ね、だから周りの子たちよりすごい大きく見えるけど、
そうですね、
細いですよねきっと、そんなに大きくないですね、小柄ですよねきっと、こう見た瞬間、もう有名な花魁さんだそうです、でこの隣にいる子たちが花魁のお付きの女の子たちで、十何歳 なんでしょうね、
その次期花魁を目指す子たちなわけですね、
そうそう、うん、この子はもう刺さってて振り袖だから、もう多分花魁になるべくして育てられてるんでしょうね、うん、この写真が残ってるのがすごいですよね、
ま、そうですね、
うん、
その花魁になるためのっていうところで、うんう
ん、はい、
まあ、その出世していく過程っていうところもお話を聞いてるので、う
んうん、はいはい、
ちょっと次にそのあたりの話聞いてみましょうか、
はい、
明治以降はちょっとまた変わってくるんですけど、まあ、その最初のまあ長い間行われてきた風習としては、まあ、まずその 世間って呼ばれるその、まあ、人会っていうんですかね、まあ、その人たちが貧しい村とか貧しそうなお家とか回って、その若い女の子がいたらあの、まあ、買ってっていう形で、でそのお金は全部その子が、あ、なんだろう、その子が行く分お金が親に入るんですね。でそれがその前借金っていう身代金みたいな形になって、でそのじゃあ親に貸したお金と、あとじゃあその税源と一緒に旅した代とか旅費とか、まあ、そういうのも含めて彼女の借金になって、吉原での生活が始まっていくっていうことになるんですよ。でもなんかここでそもそも最初売られるこの値段をつけるっていう時点で、まあ、その子の器量だったり、あとなんか設備も設計の形とかも含めて価値っていうか、でそれであの、まあ、吉原に行くこともあれば、もっと位の低い岡場所とかにね、あの行くこともあるんですけど、まあ、売られていくと、でそれがまあ親の収入になるというか、まあ、当時はでも本当に貧しいところが多かったので、口減らしって意味もあって、まあ、そういうことはまあかなり多くて、で、まあ、多かった地域やっぱ東北とか あと中越とか、まあ、まあ寒くてこう作物とか難しい地域とか、あとまあ不作とかが起きると、まあ、すごい人数は増えたんですけど、まあ、そうやってある意味ここの場所に全国からみんな集まるわけなんですよね。みんな訛りも違うし、もうなんかドロンコみたいな女の子たちばっかりが来るんですよ。だからそのために始まったのがアリンス言葉っていうので、結構イメージとしてなんかそうなんちゃらでアリンスとかテレビで言ったり、あとザマス言葉とかも実はあるんですけど、あの車、大きな車が持ってる文化ですけどね、それも大きな遊郭が持ってる風習ですけど、その各お店によって言葉も違うんですよ。アリンス系だったりザマス系とか、まあ、いろいろ、そうそうそう、ちょっと違うんですね。でそういうのをもうついたところから、まあ、みんな習得していて、こうだってなんちゃダベーとか言ってたらちょっと色気ないでしょみたいな感じで、みんなそうやって言葉を習得して、より、まあ、色っぽくなるようにっていうことで行くんですよ。で大体10歳以下にそこに、そうですね、まあ、売られ10歳以下に売られて、かつこの子は13歳だっけ、そうですね、でおいらになれそうだなって見込まれた子はさっきお見せしたカムロになれるんですね。でもそれ見込まれないと、もう下働きとかを最初は始める。でも10歳以下で来た場合は、そもそもカムロっていうか、そのオイラになる道っていうのがそもそもすごく難しかったりしていて、でまあじゃあまず晴れてカムロになりました。でもじゃあそこからすぐオイランってわけじゃなくて、次は心臓って、新しいに作るって書いて心臓っていうのになるんですね。でまたそれでまあ心臓になれる子なれない子っていて、でじゃあ心臓になれて、でその中でだんだんこう教養とかね、こう お作法とかやるんですけど、そこでまた2つに分かれて、振袖心臓と留袖心臓っていうのに大体13歳ぐらいまで分かれるんですよ。でその振袖心臓ってなったら、もう本当に、まあ、自分では扉も開けないぐらいのこうなんだ作法とか礼儀を学んで、留袖心臓になるともうその時点で花魁にはなれないっていうことなんですね。でまあ、その振り袖心臓になって、あこの子はいけるってなると、やっと花魁になれるっていうことなんですよ。だからその、まあ、さっきおっしゃってたように、どれだけその花魁になるのが難しいか、それまでにどれだけ淘汰されてるかってことですね。そもそも吉原にたどり着くかどうかもあるし、
花魁になるまでの出世王のような名前の変化を初めて知りましたけど、
ほんの一握りの方ですよね、花魁、ね、に到達できるのは、
ね、だから今出世とかってちょっと言っちゃいましたけど、どっちかというとこう本当にこう淘汰されて、
淘汰されてるでしょうね、
うん、という
自分の努力じゃどうもできない世界でしょうね、うん、
だってそこまでに本当に、ね、命を落とす子、うん、その健康を害して働けなくなる子っていうのも本当にたくさんいたと思うんですよ ね、
うん、なんか世紀の形を見られたりして、親の前でなんか切ないですね、聞いてると。でもまあそうやって 生きていく道をそれでも選んで、当時のその遊郭に連れてこられた女の子たちはたくましく生きてたんだなと思うと、うん、切ないような。
そうですね、実際に本当に小さすぎて、ね、自分が何のために
分かんないかもしれない、
生きたのかっていうのも分からない子が多分ほとんどだと思います。
本当に人を好きになるとか、っていうことを気づく前からもうそのなんか恋愛事みたいなのに巻き込まれてね、あなんか切ないけど、でもここにはここのなんか歴史とか文化があって、別に否定するわけじゃないけど、まあ、すごいですね、
すごいですね、
全体的に、うん、
いや
例えば自分の娘が今10歳いってないですけど、連れてかれると思ったら親としてはちょっとボロボロになっちゃいますね。うん、なんかだから当時の親たちも辛かったろうなって、東北とかね中越の人たちも、うん、草倉とかっていうと口減らしで連れてかれたなんてちょっとおしん思い出しました ね、
あ
そうですね、おしんはなんで遊郭に行かなかったんだろうみたいなちょっと思ったりとかね、
うん、で抱えた借金ってね本当に、うん、本当に膨大な、
そうなんですね、
借金なので、うんうんうんうん、ちょっとあの風邪ひいて働けなくなったって言ったらもう、うん、そうでしょうね、収入は全くないわけですから、う
ん、どんどんかさんでいくんでしょうね、うん、日頃の生活
はね、だから年季が明けるってよく、ねうんうんうん、言いますけど、それがどんどんどんどん先延ばしになっていってしまったりとか、
うん、なんか美しいけど厳しい世界ですね、
本当に
ね。高井さんありがとうございました。
今日はありがとうございました、また勉強になりました、私も
勉強勉強、ちょっと真面目な、珍しく真面目な回でしたけれども、でもまた復習して面白かったですね、
面白かったですね、まあ、本当に、はい、いろいろな貴重なお話をお伺いできたので、
うんうんうん、
私も行きたかったです。
いや本当ですよね、うん、和子ちゃんスウェーデン行っちゃったから、帰ってきたらまた企画してもらいましょう、
ね、ぜひお話、はいはい、お伺いしましょう、
はい、それでは愛の形ドット中番外編でした、ありがとうございます。